坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテイメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。さあ今日は秋分の日の祝日、秋ですね。まあ、芸術の秋、今年はちょっと新しいエンタメの扉を開いてみるなんていかがでしょうか。デビュー46年目、もう数々の名曲を生み出しているさだまさしさんがこの度日本を代表するオーケストラ読売日本交響楽団と共演します。あのヒット曲が、あれとかあれとかあれとかね、あのヒット曲が壮大なオーケストラの演奏でよみがえる一夜限りのコンサート、読売日本交響楽団スペシャルコラボレーションさだ読み音楽会、さだまさしを迎えて。さあ今週は音楽を聴くのがさらに楽しくなるお話が伺えそうです。ゲストにお迎えしたのは、まずはオーケストラといえばおなじみ、日本テレビイベント事業部プロデューサーの斉藤正則さん、そして読売日本交響楽団からチェロ奏者の高木啓太さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
おはようございます。
実は読響といえば先日みんなのミシャプレミアムコンサート、はい、斉藤さんにもご紹介いただきましたけれども、はい、伺わせていただき
ます。ありがとうございました。いかがでした？
いやー、なんかね、もう知ってる曲が、もう ね、どんどん出てきますので、本当に何というか心地よいというか、わーっと音に包まれる感じが。
そうですよね、はい、やっぱ生でこう空気震えてこう伝わってくる生のオーケストラの音って本当に素敵ですよ ね。
素敵だなと、素敵な一夜を過ごさせていただいたんですが、今回は何と言ってもさだまさしさんとのコラボレーションということで、
はいはい、もう本当もう毎度のことながら、はい、僕がさだまさしさん大好きだっていうのがまずします、ね、中学ぐらいの時からもうさださん僕ずっと神様で来てて、で、まあ、なんか一緒にやりたいなっていう野望はありながらずっと日本テレビに勤めてて、まあ、番組でご一緒させていただくきっかけも数年前にあったところからスタートしたんですけども、今イベントのお仕事をさせていただいて、でずっとオーケストラのコンサートやりませんかってことを申し上げつつ、はい、なかなかその非常に忙しい、もう月に10本もコンサートなさるような方なので、非常にお忙しい中で今回ようやく実現したんですけど、実はまあさださんはもう幼少の時からバイオリンをなさっていて、ご自身の今の曲の中でもそのクラシックの曲をね、こうモチーフにした作品もあったりして、非常にそのクラシックとは親和性も高いし、まあ昔から若い頃からそのオーケストラの共演でもなさってて、でも今回久しぶりなんです。東京ではもう5年ぶり
でも読響とは初めてなんでしょ。
そうなんですよ。で読響がまた忙しいオーケストラなので、これがスケジュールがなくて、もう両者のスケジュールが合うのに僕がイベント事業部行ってからの2年間がほぼかかってった。
あ、まあ、そんなに
ピンポイントの1日なんです。
もう思いが溜まって溜まってっていう、斉藤さんのための
もう超ガッツポーズ
すごい奇跡ですね。
そうなんだよね。
高木さんは佐田さんとは、はい、なんかご縁がね終わりになってっていう。
そうなんです。僕実は佐田正史さんの息子の、ご子息の、佐田大陸くんが彼僕の後輩で、
一緒にやってらっしゃるんですね、
カルテット、品川カルテットっていう、
古沢さんとかね、古沢岩尾さんとか
させていただいてるんですけど、
じゃあもうそれでずっとこう付き合いがあって、
それで佐田さんのお家で合わせをさせていただいたりしてる時に佐田さんが帰ってこられたりしてて、その時からご飯に連れてってもらったりとか、
そうですか、豪邸ですか。
いやもう、とてもすごい素敵な
ですよね。
だってみんなが行って練習する場所があるんですもんね。
いやもうすごい広いんですよ、
品川カルテットの命名も佐田さんです
よね。いや実はそうなんです。なんかその時に僕たちが練習しててまだカルテットの名前決まってなかったんですね、でじゃあなんか決めてくださいよみたいな感じで古沢さんが佐田さんに言ったら、なんかそうだ、東京カルテットってクラシックでもう本当に素晴らしい、弦楽四重奏も解散されたんですけどあるんですが、あれ東京カルテットっていうのはまああるよね。だからそれの、まあ、新幹線で言えば隣品川だからまあ君たちは品川ぐらいじゃないっていうことで品川カルテットはどうなっていう
話を。ですか。じゃあ次は新横とかいうことです
ね、いやありえますよね。
素晴らしい。
そうか。さあ聞こえてきたのはこれおなじみのさだまさしさんの北の国からですけれども、これをオーケストラで演奏今回ありますよねきっと。
今回何の曲をご披露するかっていうのは、事前にはご案内しない 予定でございます。
なんかあのセットリスト斉藤さんがご提案をされて、まあ、思いが、ね、ともかく終わりになる方ですから、そうなんです、そう、熱すぎやっつって、熱量が高すぎだって、
はい、しかもちょっと多いって言われました
それはどこか読み教からも、
ね、読み教は別にその多いって言わなかった、佐田さん側から多いって、なぜならその曲の時間だけ足していくと全然余裕なんですけど、はい、お話がね、で存分にお話もしていただきたいことを考えると、はい、ちょっと多いかなっていうことにはなったんですけど、基本的にはその、まあ、僕と今回その指揮編曲していただく渡辺俊之さんとで、はい、まあ、作ったセットリストで基本的にはや、
うん、
OK、
そうなんだ、
やるよっていう中に、うん、まあ、これが入ってるかどうかは申し上げられませんが、はい、まあ、やらないって手はないですよね。
そうですね、これなかったらねブーイングですよね、うん、
まあ、渡辺俊之さんという方はそのさだまさしさんがグレープの時にすでにこうバックバンドもなさったり、はい、まあ、赤い鳥という、
赤い鳥が最初なんですよね、
なさってたポップス出身の方でいらっしゃるんですけども、さださんがオーケストラのコンサートやる時には渡辺さんが必ずこうついてアレンジと指揮と、はい、で音楽監督という形で全体の構成も見てくださってるという、う
ん、そうなんだ、どうな、こういう曲をオーケストラでやる感じっていうのは、
いや、もう本当に楽しみでしかないですね、うん、やっぱりあのもともとやっぱりその佐田さん自身がそのクラシックを学んでらしたので、はい、やはりその彼自身の音楽もクラシックにじゃすごい近いとか関係性が近いふうに僕にはちょっと聞こえててですね、はい、あの本当にだからあの何の違和感もなく、
逆に非常にじゃあもうオーケストラ大丈
夫、いや、もうマッチングするんじゃないかと思います。
はい、この馴染みのこの曲やあの曲や、はい、あれやあれやあれやこれや、
そうです、ね、
もうふんだんに
ふんだんに、
ね、楽しみでございますね、はい、ぜひこの貴重な機会をお聞き逃しなく、はい、ゲストは読売日本交響楽団チェロ奏者の高木啓太さん、日本テレビイベント事業部プロデューサーの斉藤正則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日はですね、改めてさだまさしさんの音楽の魅力というものに迫っていきたいと思うんですが、今年の5月ですか、20年ぶりとなる、セルフカバーアルバム、新自分不時望郷編と、新自分不時まほろば編をリリースされて、まあ、現在はそれを引っ提げてということになるんでしょうか、全国ツアーの真っ最中でいらっしゃるということなんですね、はい、セルフカバーアルバムとしては20年ぶり、
そうですね、うん、セルフカバーなんですね、はい、全部あの歌も取り直してらっしゃるし、はいはい、アレンジも全部し直して、いわゆるその伴奏、はい、バックトラックも全部取り直してらっしゃるものですね、はい、うん、
さあ改めてさだまさしさんプロフィールを紐解きますと、1952年長崎生まれでいらっしゃいまして、現在67歳、まあ、元気ですよね。
そうですね、
まあ、元気ですよあれだけコンサートでおしゃべりになるって、おしゃべりになる、もうはしゃべるって相当なエネルギーですからね。そ
う、もう深夜の生放送を、ね、はい、やってらっしゃるやつもめちゃめちゃ元気ですもんね。
元気です。まあ、幼い頃から3歳ぐらいですかね、バイオリンを学んでらして、神童と呼ばれて、中学生で単身上京をされます。これいわゆるそのクラシックを極めるために、
もうそうですね、九州でその夜、はい、バイオリンのコンクールとかをなさっていい成績を収めてらっしゃって、それを聞いた、まあ、東京 の、 あの非常に有名な先生が、じゃあ東京で勉強しないかっていうことで、一人で長崎から、当時新幹線もない時に、はい、ほぼ24時間休校に揺られて東京来て、東京で一人で住んでバイオリンの勉強されたということですね。
で、まあ、その後いろいろ紆余曲折もありましたが、1973年にフォークデュオグレープでデビューをして、精霊流しや無縁坂といった、もう名曲ですよね、はい、大ヒットいたしました。そして76年からはソロ活動をスタートし、雨宿り、関白宣言、道化師のソネット、北の国からなど数々のヒット曲を生み出してこられました。あの山口百恵さんのコスモスもね、佐賀さんが作詞作曲を手掛けてらっしゃるのも有名ですけども、はい、うん、まあ、そういったシンガーソングライターだけでなく小説家としてもご活躍で、はい、ご本も、ね、何冊か出してらっしゃいます、はいはい、斉藤さんは、まあ、あの佐田さんの思い出というか、
僕
は
だから中学校の時に初めてギターをこう、はい、まあ、僕らの世代は割とそうだったと思うんですけど、はい、ギターやり始めて、で当時まあ YouTube なんて当然ないですから、はい、全部こう何だったら耳でコピーするか、はい、楽譜買ってくるか、うんうんうん、で佐田さんの曲をエチュードにしてすごい練習したところがスタートで、
何の曲をやったんですか。
いや、もうありとあらゆる、もう全曲弾けるまでやりました、あの頃勉強もせずに。
あ、そう、神だったんですね。
神です神です。
うちは一つ上に姉がいるんですけども、はい、グレープの LP レコードを買ってきて、うんうんうん、ずっとかけてたんですよ、大好きで、
はいはい、
ずっとかけてものすごくやっぱり歌詞とかが刺さってくるので、うん、ずっと入ってくるの で、うん、それでもうなんていうかこの物悲しいこの感じがなんかハマっちゃうっていうかね、う
ん、そうですよね。その決してこうなんかいろいろな楽器とかいろんなことがぶち込まれてるんじゃなくて、はい、非常にシンプルなんですけど言葉も綺麗に聞こえてくるし、うん、自分の中でちょっと覚えがあることだったりするし、あ、
そうそうそうそうなんですよね。まあ、佐田さんの音楽のルーツ、まあ、クラシックにあるっていうかね、もうさっき伺ったみたいに、うん、もう小さい時からクラシックのバイオリンをされていてっていう、まあ、そうするとやっぱり今回のコンサートこのコラボレーションも本当になってるのっていうところはありますけれども、はい、
そうですね、
はい、まあ、今までもでもオーケストラとのコラボレーション何度かなさってるんですよね。
なさってますね、はい、まあ、山本直純さんっていう、はい、もう亡くなりましたけども、はい、大きいことはいいことだで有名な、ね、はい、あの方なんかがその新日本フィルと軽井沢で毎年夏にやってたコンサート、でそこに正志さんがゲストに行って、で何かやろうって言って親父の一番長い日が生まれたりとかいうところからスタートして、今でもこう時々オーケストラとやってたんですけど、はい、東京でも5年ぶりで、今年は、夏に入る前に金沢で、
はい、
アンサンブル金沢と一緒にやったコンサートがあるんですけど、まあ本当にそれがだいぶ久しぶりだったって言ってましたから、
う
ん、
そうですか、
はい、
今回東京では5年ぶりということになります、はい、初の読売日本交響楽団とのコラボレーションということですね、はい、高木さんにとってはもう初めての、
はい、そうです。
佐田さんとは、
佐田さんとは、はい、ご縁がありまして、
はい、佐田さんの息子さんとご一緒に、ね、はい、カルテットやってらっしゃいますの で、
そ う、 です、
まあ、そういったご縁もあって、はい、おやりになってたことはあるけれども、はい、こういうオーケストラとしてのっていうことは、
いや、もう本当初ですね。すごい楽しみです。
そもそも読響さんがポップスの方とやる機会って多分非常に少なくて、はい、他のオーケストラに比べても多分少ないですよね。
そうですね。でその前その佐田さんとご飯を食べさせていただいてた時に、はいはい、ちょっと啓太なんかさ読み教とさなんかつなげてよみたいな風に言ってくださって、え、本当ですか、そんな光栄なこと言っていただけるんですか、はい、という話で、で僕も次の日に早速、はい、もう僕その時休みだったんですけど、はい、電話事業部の方にすぐ電話して、はい、もう午前中のうちにもうちょっとこういう佐田さんが
電話して
なんか面白いねって言ってくれて、うん、なんかまあでも佐田さんも とてもお忙しい方なので、はい、一回それでちゃんとうまくできそうな感じだったんですけど、うんうん、ちょっとその時にあいにく佐田さんの都合が、うん、なかなかスケジュールが合わなくて、
あ、じゃあそこも一回
一回そこで頓挫してるんです。で
じゃあ結構前からの
温まりか、もともとその佐田さんも本当にオーケストラが大好きで、うん、本当にすごく興味を持たれてて、はい、一緒にやったらどうなるんだ、本当読み響俺すっげー大好きだからさって言ってくださってたんです、うんうん、もう僕それだけでも僕読み響入ってよかったなって思うぐらい、はい、嬉しかったです。
どんな風になりそうですかね。
いやもう絶対今回佐田さんプラス読み響ですけど、これはもうプラスじゃなくて本当にかける読み響、佐田さんの本当に素敵な歌声と詩とそれと読み響のサウンドがどんな風に混ざり合うかってことを想像するだけで本当、はい、今から本当にとても楽しみにしております。
まあそのおなじみのね、はい、曲読み響とのコラボレーションでどんな風に蘇るのか楽しみにしています、はいはい、ゲストは読売日本交響楽団チェロ奏者の高木啓太さん、日本テレビイベント事業部プロデューサーの斉藤正則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希さん、エンタメ55をお聞きの皆さん、おはようございます。さだまさしです。来る10月28日月曜日、池袋の東京芸術劇場コンサートホールにて、私さだまさしと読売日本交響楽団とのコンサートを行います。題してさだ読み音楽会。東京では5年ぶりのオーケストラとのコンサート、読み響さんとはこれが初めての共演になるわけですけどね。読み響といえばやっぱり日本を代表する素晴らしいオーケストラですからね、なんかちょっと気負いっていうかちょっと緊張感もそれから期待もありますね。ぜひともいいコンサートだったなって言っていただけるように僕も頑張ろうとこういうふうに思っております。渡辺俊之さんの美しく壮大なオーケストラアレンジ、これをぜひ聴いていただきたい。まあさだまさしの歌の数々、トークの数々、トークはそんなにあれですけど、どうぞぜひお運びくださいませ。皆様のお越しをお待ちしております。さだまさしでした。スタジオに高木啓太君、いらっしゃるそうです。ご無沙汰してます。元気？素晴らしい演奏家ですから、品川カルテットでね頑張ってくれてるんで僕も期待してますんで、これから頑張ってください。 高井君に前に読売日教と一緒にコンサートできませんかってちらっと言われたことありましたけど、ついに実現しますね。なんか本当嬉しいです、よろしくね。10月の28日、僕も頑張ってやります
ということで、ね、コメントいただきましたけれども、ね、はい、よろしくね。
いや嬉しいですね本当に
ね、この間もちらっと伺ったんですけど、品川カルテットっていうのは高木さんがおやりになっていて、
はい
はい、バイオリンの古澤巌さんとか、さだ、はい、さんのご子息の大陸さんとか、
はい、あと福田雄一郎君っていう、はい、バイオリンの
4人でカルテット、さだまさしさんがお付きになった、
はい、そうなんです、はい、
さあ今日は読売日本交響楽団のチェロ奏者高木啓太さんをちょっと赤裸々に。6歳からチェロを始められた、
はい、
3歳の時にピアノをかじったそうです。
ちょっとまあ、うち あの母は町でピアノを教えててですね、
ピアノ先生だ、
はい、はい、まあ、それの縁でピアノを始めて、はい、まあ、母に習うのはまた喧嘩になっちゃうんで、はい、まあ、母は最初からそのつもりはなかったみたいなんですけど、僕北海道出身なんです。札幌の方に出 て、はい、習ってました。
ちょっと郊外なんだけども、3歳の時からもう、はい、はい、でも早々にピアノを挫折
そうです。いやいや、もう挫折なんです本当に。もう両手に入って蝶々弾くか弾かないかぐらいでやめちゃったんです一回そこでお休みして、はい、まあ、6歳からチェロ。チェロって結構大きい楽器なので、はいはいはい、まあ、体ができてからやるっていうことで。3歳ぐらいで全然もう、そうなんです。で小学校1年生上がる時にじゃあちょっとチェロやってみるって両親に勧められて、うん、まあ、僕はよく分かってなかったので、はい、いいよってなんか言ったら
しい。それはもうずっとこう今日まで続く、
ね、そうですね。でも、まあ、全然その最初プロになるとか全然そういうのではなく、ただその、まあ、一家団らんのために、はい、1時間練習して、まあ、親子で3人で練習してみたいな。
へえ、まあ、素敵。じゃあ親子としょっちゅ う練習されてたんですか。
そうですね、最初の方は、まあ、厳しかったのかな今思えば。
で東邦学園大学を卒業されて、でこの時にさださんのご子息が後輩でいらしたってことですか、
ね、そうですね、
学生時代、はい、そういうことですよね。でベルリン芸術大学に留学をされていて、
はい、
そして、日本音楽コンクールチェロ部門で第2位、他数々の受賞歴があり、現在は読売日本交響楽団そして品川カルテットとしてもご活躍中ということなんですね、はい、まあ並大抵の才能では読響にはねこれなかなか入れないと思うんですけれども、うん、オーディションで入るんですか読響って。
そうです、その時その募集された、うん、その何名、例えば数名だったら若干名っていう風に募集されたりするんですけど、はい、たまたま僕が受けた時はたまたま1名募集だったんですね。
チェロ1名、
はい、そうです。
でだーっとたくさんいらっしゃ
る。そこに一つの席に、まあ、僕の時だいたい50人ちょっとぐらい受けてたのかな。
そんなですか。
高木さんその時は、
はい、
何をなさってた時
ですか。まだベルリンに留学してました。
留学してた、
はい、留学していて、
まだ学生だった時に
日本に
オーディション系に帰ってきて、
多分その50人の中には例えばもうすでにこうソロだとかオーケストラで、はい、食べてらっしゃるプロの方も当然いらっしゃったり、はい、まあ、日本の学生もいたりする、はい、でもそうやって一人ずつ入ってきたのが80人とか100人のオーケストラなわけですね。
すごいことです
よね。どえらいことですね。
だからこうそれだけ席なんてなかなか開かないってことでしょ。
そうですね、
うん、ということでしょ
うね。そういうことです。終身雇用なので、な、はい、でだから僕がそのもう最後弓教でこの一席入れなかったらあと15年は開かないって言われたんで、それあこれはまずいと思って、僕弓教大好きだったのでもともと。
そうですか。
はい、
だから
もうあとその何が大変かというと、そのソロを弾くのはもちろんそうなんですけど、はい、まあ、バッハとかの無伴奏も弾くし、はい、コンチェルト協奏曲ですね、はい、もう一人で弾くんですけど、ピアノ伴奏で、はい、あとそれとは別にオーケストラならではのオーケストラスタディ、略してオーケスタっていうんですけど、はいはい、それをオーケスタっていうのはチェロセクションのパート、うん、オーケストラの一部の場所を、うん、例えばベートーベンの運命とか、はい、それの二楽章の一部とか、はい、例えばそういうのを一人でアカペラで、はい、オーケストラのプロの人たちの前で弾かなきゃいけないんですよ。
それは他の方は一緒にやってくれないんですよ、
ね、やってくれないんです。
その中でじゃなくてもう そこの部分だけ、
はい、もともとみんなで弾くところなんだけ だけどこの人はどういう風に一人で弾いてるのかなっていう、それはだから本当に緊張するんです。やっぱりそのプロの方々に、そのオーケストラのプロの方々に見られてるっていうのは、ただソロスティックにこうただそのメロディーを弾けばいいっていうのではなくて、うん、やっぱりその他のオーケストラの
想像しながら
どういうふうにそこの部分を感じて弾いてるのかっていうことを見られるんですよね。考えるだけでもうゾワッとしてます、ね、今考 考えるだけでも、
あ、おめでとうございます。今頃なんですけど
本当に
素晴らしいですね。
だから逆にオーディション聞く側として今僕はいますけど、はい、旗立ちやすく入ってくる来られる方を聞いたりしますけど、まだやっぱり緊張する時もありますからね。そういうの聞いてて、
ということで、さださんとも親交のある高木さん、ますます読み響とのコラボレーション楽しみです。ゲストは読売日本交響楽団チェロ奏者の高木啓太さん、日本テレビイベント事業部プロデューサーの斉藤正則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ私はあんまり本当にクラシックに詳しくなくてっていうか、ね、よく分かってなくてですね。でもこの間ね、みんなのミシャプレミアムコンサートとか行かせていただいたんですけれども、はい、ちょっとやっぱりこう緊張があったりするんですよ、うん、そういうこう客席の緊張感みたいなものは演奏してらっしゃったりすると、はい、今日のお客はなんかこうそういう感じの緊張感があるなとか伝わってくるものですか？
お客様の緊張感といいますか、そうですね、もちろん顔は前の方は、はい、もちろん見えるので。
クラシックコンサートって結構明るいですもんね、はい、客席も、ね、
真っ暗にはしないですね、
しないですもんね、
はい、見える範囲までは結構見えます。
あ、じゃあ結構それを気に、はい、気になってたりする時もある。
いやいや、でも僕は結構緊張しいなので、はい、本当にできる限りお客様はみんなジャガイモって思ってるんですね、いつもそのぐらい緊張見られてると思うと、もうなんかもう、こう普段できることもできなくなっちゃうので、うん、まあ、そういうマインドでいるようにはしてるんですけど、やっぱりついついこうたまたまね、顔を上げた時にこうお客様の表情が見えたりすることももちろん、はい、あるんですけど、まあ、例えばこう寝てらしたり、すごくこう熱心に聞いてらしたりとかいう方もいるんですけど、でも寝てくださってたら寝てくださったで、あ、すごく気持ちくなってくださってるんだなって思うんです。はい、だからそのすごく、まあ、それでね、踊るようにこう聞かれてる人もいますし、時にはね、泣いたりされてる方もやっぱりおられるんですよね。そういうのを見てると、あ、こう自分たちがこう奏でてる音楽でこう何かしらのこう反応してくださるっていうのはやっぱりすごく嬉しいですね。
そんな風に思いになるんですね、はい、まあ、そんなこともあって、オーケストラあるあるというか、いろいろこうちょっと聞きたいこともいろいろあるんですけども、はい、あれ、楽器の並び方っていうのは基本オーケストラって決まってるんですか？
決まってはいるんですけど、はい、配置によっては、例えばチェロなんかは中に入ることが多いんですけど、はい、たまに外に入
ってきたり、うん、はい、はい、
来たりする時もあります。
なんかね、弦楽器は混み合ってる感じしますよ ね。
そう
ですね、結構肘当たったりとか
ないですか？いや、本当に狭いステージとかだと、はい、ちょっともうちょっとそっち行けるとか、
そういうのが、
はい、
ちょっとこう、まあ、ピリッとして、
でも小競り合いっていうことじゃなく て、
なくて、
ちょっとじゃあそっちまで、でもこれ以上行ったらもうステージから落ちるんだけどとか言っていうのは、まあ、若干あるんですけど、でも基本は、はい、ちゃんと舞台を作ってくださる方がいらっしゃるので、うん、その人たちにお任せしてます。
あれ、よく2人で1つなんですか、譜面は？
そうですね、基本スタンドパートナーは、特に弦楽器 は、
楽器は
そうですね、
は
い、2人で
前の方の、ね、方たちは、
はい、1つ の、 譜面に、
お2人で、
はいはい、2人で見るってことなんですけど、はい、それが、まあ、プルトに分かれて、それが1プルト、
は
い、
1プル
トで2プルトもまた譜面台が1つで、この2人、
はい、
それでそこにまた表裏って交互に、まあ、あるんですね。
あ、弾くパートは違うんですか？その
一緒です
。一緒でしょ？
はい、でもたまに違う時もあるんです。ある。表と裏で。
誰があれめくるんですか？譜面は。どっち
めくるのはですね、大体裏の方がめくるっていう風になってるんです。
それでこうちょっと、あれ、ちょっと早い、気持ち早いんだけどとか、
そういうのは実はね、すごくあるんですよ。
その人の癖がある
で
しょ？
あるんです。
早めにシャッと行く方と。
これはオーケストラあるあるかもしれないんですけど、はいはい、その譜めくりで、例えばその、まあ、僕もエキストラといわれる、はい、プロオーケストラに何回か、うん、何度かそのいろんなオーケストラに行かせていただくことがあるんですけど、その譜めくりのことに関しては本当諸説あるんですが、やっぱりその団員さんはやっぱりいつも自分のタイミングっていうのは、まあ、それぞれ違うんですね。だからでもやっぱり早くめくりすぎても良くないし、本当に遅くめくりすぎても怒られてしまったりとか、うん、結構こう譜めくりで、まあ、揉めるじゃないですけど、はい、まあ、その人のタイミングじゃなかったりすると、うん、まあ、ちょっとこうお叱りを受けることっていうのも、まあ、本当笑い話なんですけど。
あと楽器でたまにですよ、最近あんまり見ないかもしれないけど、電車乗っててコントラバス運んでる方とかいらっしゃいますよね。
本当ごめんなさいって思いますね。
これは斉藤さんはコントラバスよりになるんですもんね。
はい、運んでましたよ、学生の頃。今はね、車が割とね、はいはい、運びますけど。
なんかこうチェロはっていうか、そのオーケストラの人たちがどっかこう他のところで、ね、行かれるときも運ばなきゃいけないじゃないですか。
そうですね、
全部運んでくださるんですけど、なんか大きな、
まあ、こうコンテナに入れて、はいはい、ちゃんとトラックで運んで くださるんです。あのチェロも読み教はあの運んでくださるんです。
ちゃ
んと
チェロ用の手ぶらで行けばいい。
まあそうなんですけど、はい、僕はまあほとんどまあ自分で持ってってますけど、はい、チェロの場合はでも残念なことに持ち運べちゃうの で、
そうです、ね、そ
ギリギリ
ギリギリのとこですね。
だからあのいつも電車に乗るときは、うん、まあ申し訳ないなっていう気持ちはやっぱりちょっとねありますし、もう満員電車なんかもう本当にあの何度こう見送るかっていう感じ、なんかもうの乗る前に心折れるんですよね。あの満員電車にここに今入っていくのかって思うと、うん、次みたいな感じになる。だからできる限り満員電車は避けるようにしてしたいなっていつも思ってるんですけど、結構バキバキになっちゃったりする、怖いので、
はい、そうか。まあね、本当に楽器の個性が見えてくると聞こえ方も変わってきそうですので、ぜひあのこういった、ね、今のお話、それからね、今日は高木さんに演奏もしていただきましたし、ね、この演奏生でまたぜひ、味わってください。ゲストは読売日本交響楽団チェロ奏者の高木啓太さん、日本テレビイベント事業部プロデューサーの斉藤正則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしているのはさだまさしさんの風に立つライオンですけれども、ね、映画もありましたが、この曲も今回のコンサートで聴けそうですか。どうなんでしょう。
どうなんでしょう。
どうなんでしょう。セットリストはあのもう本当に当日まで。
そうですね。発表はしないつもりでおりますけどね。はい、まあこれをやらないという手はないかなっていう曲の一つだという、うん、
ね、
ほぼ答えみたいなヒントです。
さあ改めてコンサートについておさらいをしておきたいと思いますが、10月28日月曜日、池袋にある東京芸術劇場コンサートホールで行われます。一夜限りのコンサートです。読売日本交響楽団スペシャルコラボレーション、さだ読み音楽会、さだまさしを迎えて、もう東京で5年ぶりにさださんはオーケストラと共演をされる、
はい、そうですね、
はい
はい、5年ぶりにやる、かつ読売日本交響楽団とは待望の初共演ということでございます。
はい、高木啓太さんはさださんとも交流があって、もうずいぶん前からさださんとも読み教とやろうよっていうふうにね、うん、おっしゃられて、はい、その間を取り持つようなこともされて、
いや今回でも実現してすごい嬉しいです、
は
い、
ですよね、はい、指揮編曲音楽監督を務められるのはさださんとも一緒に活動されていた渡辺俊之さんです。
はい、
はい、
まあ、ずっとそのさださんのオーケストラコンサートも渡辺さんがアレンジと、はい、指揮をなさってきたという経緯があるので、まあ、たくさんのストックがこのコンビには実はあるという中で、はい、今回もちろんいくつか、はい、新しくアレンジをしていただく、割と超有名な曲のオーケストレーションも改めてお願いをしてるんですけど、まあ、今お聴きいただいているその風に立つ大音なんかは、はい、特に壮大な曲として皆さん、はい、ご存知だと思うんです。でオーケストラってやるとどうしても壮大な曲をいっぱい聴きたくなる、うん、はい、でこれは当たり前なんですけど、はい、うん、今回渡辺さんにお願いしたのは何よりも繊細な音が素敵なオーケストラなんです、読み教は、うん、でこれとさだまさしさんの歌をぜひ一緒にやりたい、うん、っていうことでお願いを改めてお願いをして、はい、今回読み教の音を想像しながら書いていただくアレンジがある。
うん、
これは一瞬その地味な曲になってしまうのかもしれないんですけど、はい、本当の聴きどころだと僕思っていて、うん、前の日のリハーサルで多分こう音も出すし、当日も会場でリハーサルして、僕その時に多分一回涙枯れるぐらい泣くはず。読み教のピアニッシモって本当に綺麗。この間ミシャのコンサートには多分僕申し上げたと思うんですけど、はいはい、強い音が迫力あるな、はい、もう本当に迫力あるし、他のオーケストラよりも音量も圧もあるんですけど、弱い優しい音が本当に素晴らしいですから、これはもうぜひ生で聴いていただきたい。
そうか、読み教のピアニッシモ、渡辺俊之さんの指揮で演奏されるのは高木さん初めてですか。
はい、僕は、はい、初です。
ね、渡辺さんは先日もお話しいただきましたけれども、もともとはフォークグループの赤い鳥にいらして、
はい、
その後アメリカで、
はい
はい、バークリーですかね、
はい
はい、クラシックを、まあ、改めてこう、はい、音楽をいろいろと勉強なさってっていう、まあ、大河ドラマの曲だったり、
う
ん、まあ、CM の曲なんかももちろんなんですが、いろんなことにチャレンジをしていらっしゃいますけども、さださんとは特に、
はい、
ね、
さださんのもうあらゆる曲を全部この方がこう、はい、裏で作ってらっしゃるもう一人のこう立役者の方だというふうには思いますし、
はい、だってさださんやっぱり おしゃべりになります。全編出ずっぱりですよね。
で、基本そうですね。
オーケストラの皆さんももうずっとそこにいっぱなしですよね。
はい、
でさださんがトークが 楽しくて、はい、トークの評判も非常によろしいし、
でも本当にさださんのライブに行かせていただいたことがあって、はい、本当にトークが面白くて、もう終始釘付け状態なんですよね、いつも。
だから今回 も、ね、
はい、読み経でそれが聞けると思うと、しかもステージ上で、はい、こんなね、嬉しいことないですよね。
まあ北の国からは絶対聞けるでしょう、ね、風に立つライオンも絶対聞けるでしょう、ね。
じゃあもうね、
まあ、小路流しとか昔のそういう曲もあるんです
か、ね、小路流しやるとなると佐田さんバイオリンですからね。
いや、そうですよね。ぜひ
これ佐田さんがバイオリンで、この日コンマスが小森屋さんでいらっしゃるんですけど、小路流しってそうするとセカンドバイオリンのパートがあるんですよ、セカンドソロが。そうすると小森屋さんコンマスと佐田さんの
授業
がなるんですね。やるといいですね。
すごい面白いですね。
一夜限りはもったいないですね。
もったいないですよ ね、 ね。これでも僕まだ入れたい曲何曲も残してるから僕はやりたい。
本当はこんなもんじゃないんだ
ぞ。僕はやりたい。
気持ち的には
そうですね、
一夜限りじゃないよと思ってらっしゃいますが、10月28日月曜日ですね、19時から開演ですけれども、東京芸術劇場コンサートホール、ね、何時まであるのかな。東京芸術劇場は何時まで許してくれるのかな、ね、とか
で、またこのホールは読み教の本拠地の一つといいますか、うん、芸術劇場と読み教というのは業務提携して、はい、リハーサルもここでやるようなホールですので、はい、本当に読み教のポテンシャルが十分に伝わるホールだと思いますし、はい、まあ、いろんなことが楽しみなことしか乗っかってこないんで、どうしましょうかこれ、
さあ最後にお二人からコンサートの楽しみ方といいますか、これからご覧になる方のために、はい、ぜひ、じゃあ、
はい、とにかくさだまさしさんと読み教の、それぞれがこう一度やりたかったっていう、こう相思相愛のコンサートがこのタイミングで実現するっていうのは本当に光栄ですし、僕自身とても楽しみなんですけど、その読み教の素晴らしいその壮大でかつ繊細な音と、さだまさしさんの壮大で繊細な歌、これがこう足し算じゃなくて多分掛け算になって、すごい化学反応がこの日起きるっていうふうに僕はもう信じてますし、終わった後やっぱりそうだったって思うに違いないだろう、うん、佐田さんご自身もこう皆さんに喜んでいただけるコンサートにしたい、もうこれがもう全てだと思います。もうぜひ本当一夜限りのトライでございますので、うん、ぜひ目撃しに来ていただければというふうに思っております。
はい、高木さんは、はい、
僕自身佐田さんのファンなので、こう一緒にまさかこのステージで、今度はライブで聴いてる方ではなく、ステージの出演者として一緒に演奏を奏でられるっていうことは本当にこの上ない喜びで、当日が本当に楽しみです、
はい、ということで一夜限りの貴重な機会をぜひお聞き逃しなく、ゲストは読売日本交響楽団チェロ奏者の高木啓太さん、日本テレビイベント事業部プロデューサーの斉藤正則さんでした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。デビュー46年を迎え、名曲の数々を生み出し続けているさだまさし。デビュー46年を迎え、名曲の数々を生み出し続けているさだまさし。クラシックをルーツに持つさだまさしと、日本を代表するオーケストラ読売日本交響楽団が初共演。名曲の数々を贅沢なオーケストラサウンドで楽しめる一夜限りのコンサート、読売日本交響楽団スペシャルコラボレーション、さだ読み音楽会、さだまさしを迎えて、10月28日月曜日夜7時開演、池袋東京芸術劇場コンサートホールにて、チケット料金は全席指定で12,000円、現在発売中です。お問い合わせはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 まで。ラジコやポッドキャストでもこの番組を聞くことができます。詳しくはラジオ日本のホームページからアクセスしてください。坂上美希のエンタメゴーゴー。この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。